それではですね、一回軽く目をつぶってください。そして、心の中でですね、ちょっと黙想です。瞑想じゃなくて黙想ね、心の中で心を開くってずっと心を開くでもいいです。ずっと自分に言い聞かせてください。何回も全て自分を出し切る。はい、それじゃあ目を開けてください。
Thank you. 要するにみんな本当はみんなシンガーなんですよ。みんなね、ただそのシンガーの心をそのゴーというカルマというフィルターを通すから曲がって感じるだけで、実は全員本当はシンガーの愛なんですよ。本当はね。ただその過去のそういうものをフィルターを通すからそれは曲がって見えるだけであって、だから皆さんがねそういう愛の言葉のメッセージを書いてるっていうのはそれは本当なんですよ。本当なんです。だからストレートに響くんです。だから本当のことはもうストレートに一番響くわけです。そういうことです。だからもうねそのまんま今度は実行していけばいいわけです。それを今度は行動に移す。全部ね、この世の中は全部原因と結果の法則、原因と結果の法則ってのがあるわけです。だからこの原因、この間にねこういうものが縁というのがあるわけ。原因があってこの縁に恵まれて結果が出てくる。要するに種は、ね、土との縁、水との縁、太陽との縁によって花や実が咲く。こういう仕組みです。これはもうこの世の見えるね現象世界は全部こういう これで成り立ってます。人間の世界も全ての世界全部原因と縁と結果、この法則によってできてます。でこれはこの因というのは直接原因、これは間接原因です。直接原因、間接原因、そしてこの結果を生んでいく。そしてこの結果もやはり一つの原因になるわけです。そしてまた同じ縁に恵まれて、縁に恵まれて結果が出るということをこう繰り返していくわけです。そしてこの結果がまた原因になるから、今皆さんが結果なんですよ。なんかのね今の状態が、ね、今の皆さんの、ね状態、自分自身の体の状態もそうだしね、それから自分の今の環境もそうだし、それは何かの原因があって、そして何かの縁があって今の現状があるわけです。そしてこれがまた一つの原因になってまた未来を作っていくわけです。だからそこで何かが変わらない限りは大体同じパターンを繰り返していきます。大体だからもう因果の法則、因果のルテンっていうかね、そういう、ね、カルマのルテンっていう同じことを大体繰り返していく。そしてそれが子供に移って子供もまた同じことをやっていくということです。でこの原因と結果の法則を超越できることはただ一つなんです。これを超越できるのはこれは心の法則ですから、これはね心の法則、この世のこの見えるみんなものは大体心の法則ですから、その心の法則という私たちの人生とか心の法則からは普通は逃れられないわけです。だから三つ子の魂100まで持ってね、大体ねその人は同じような人生を歩んでくる。しかしそれを超越して逃れられる方法はただ一つなんです。それはシンガーしかないわけ。シンガー、このシンガーは内なる神だから、神には原因もないし結果もないし何もない。だからそれを全部原因と結果の法則を超越することができるということです。そういうことなんです。だから、ね、このシンガーを開いていくと未来が変わるというのはそういうことです。でほっといたら大体その辺の見てください、その辺の商店やってる人もいろんな人も大体ほとんど変わらないでしょ。同じパターンを繰り返して人生を終えちゃうでしょ、ね、性格だって変わらないじゃないですか。どこのおっちゃんでもおばさんでもね、大体同じね。1年後に素晴らしくなったとかあんまり見たことないでしょただまあしわ寄ったなとかね、その程度ぐらいです。でもそれを繰り返して終わっちゃうわけ。どうですか皆さんの周りの人、ね、 いや、皆さんは芯が受けてから変わったように見える場合がありますよ。じゃあ実は自分の思いが変わって相手が変わったように見えるだけであって、その人はあんまり変わってない可能性がある。で、だからしかし皆さんがすごい勢いでね、この講座を受けて変わってきてるでしょ。皆さんか前にいろいろ講座を受けて皆さん変化してるのを認めてるから来てるはずなんですよ、ここに。何にもいくら受けたって変わんねえよなんて言ったらね、来てないと思いますよ皆さん。ここに何かを感じてから来てるんですよ、変わったということを。それをまず認めてください、ね、その変わったというのは何かっていうと、このね、根本的な変わり方です。単なる考え方が変わったじゃないんです。もっと根本的な自分の中から真が出てきて、愛が出てきて、そこから変わっていく。で、この原因となる、原因、因となるものは何か。この原因というのはカルマです、ね、これは業です。業、これを業とかカルマと、業とカルマは同じ意味です。で、この業とかカルマというものは、ね、これを分析すると何かというとね、これなんですよ。業カルマは真悔ってね、これが業とカルマの元になってるもの。業とかカルマの、それは何かというと、心と言葉と行動です。これは心、言葉と行動が皆さんのカルマになっているわけです。それが原因になっているわけです。だからこの3つで決まりなんですよ、皆さん。皆さんの心の状態がどうか、それから行動がどうか、言葉がどうか、行動がどうかによって、皆さんのどういうカルマが自分に蓄積されるかが決まってくるわけです。それが印象になって残っていくわけです。自分で思っていること、口に出したこと、ね、そして行動したことが印象に残って、ね、それがあなたの人生を左右しているわけです。わかります？そういうことです。心と言葉と行動だから、皆さんがね、この進化を受けて心はこう変わってくるでしょ。進化を受けてあれだけ大泣きして感動して、それでしばらくしてあまり変わらないっていう人がたまにいますよね。また元に戻っちゃったって。それは何かっていうと、心はせっかく変わったのにこれが足んないからなんですよ。言葉を変えてないから、ちゃんと素直に、ね、表現してないからです。皆さんもそういうことを言葉に表していったら、皆さんの人生が変わらないわけがないじゃないですか。周りが変わらないわけがないじゃないですか。でしょ。私は皆さんが書いたのを私はこう、ね、お返ししただけなんですよ。あとはそれを、ね、心にし、言葉にし、行動に、実行に表していったら、皆さんの人生はぐわーっと変わっていくっていうことはもう 目に見えてるじゃないですか。でしょ。もう想像するだけでドキドキするぐらいのでしょ。ここです。で、ね、そこでね、こういう言葉が、これは何て書いてますか。まあ、正確に言うのは知行合一って言うんですね。まあ、知行とも言うんだけど、一応知行合一。要するに誰が言ってますか、これ。そう、陽明学です。明の時代の中国のね、明の時代の王陽明って方です。まあ要するに全部中国のね、まあ、儒学っていうかね、中の一環です。まあその一番の大家は孔子なんだけどね、まあその流れの中の一環の中の王陽明って人です。で、この ってることと行ってることを合一させなさいということね。これは有名な言葉です、これ、ね。ただね、私はね、この、ここは、これは納得いってたけど、ここだけは納得いってなかったんですよ。だって、泥棒は泥棒の仕方を知ってて、行いを合一したら、でしょ。だから何を知ってるかっていうのが大事なんですよ。だから、これだけの言葉は納得いかなかったんですよ、私は。しかし、神話の愛が出てきて、神話の愛が出てきて、それを知って行いと合一したら、これはもう世の中変わりますよね。そういうことです。愛で変える。人間をね、自分も相手もね、変えるのは愛か恐怖って私よく言うでしょ。愛か恐怖なんですよ。だから人間は行動するときはね、ね、愛っていうのは例えばもう自分の身を守る、だから全部ね、食欲も性欲も全部愛ですよ。ね、睡眠欲も何もかも全部愛。で、恐怖ってのは自分ね、敵から守る、天敵から守ったりする恐怖から動く。だから根本をたどると愛か恐怖かどちらかです。
皆さんは宇宙そのもの、神そのもの、すべては一つ。だからあなたも頭の中に入れたものは全然宇宙の真理とは関係ないんです。どんな真理を学んでもそれは全然イミテーションを学んでる。神を学んでもそれはイミテーションを学んでるだけです。そのものではないわけです。でも、あなたがそのものなんです。わかりますね。あなたは例えば心臓がなぜ動いているかを学んだとしても、そのいくら学んでもそのものではないんです。しかしあなたの心臓は動いている。まあ、こういうことです。まさに宇宙の働き、神の働きはいくら学んでもそれではないんです。しかしそれそのものに今生かされています。わかりますね。なぜ消化吸収するか、いくら学んでもそれではない。しかし今消化吸収してあなたの存在がいる。宇宙をいくら学んでも宇宙ではない。それはしかし私たちは宇宙、宇宙は宇宙。自分の名前をつけた、それは私だけど、その名前が私じゃないんです。それはたまたまそういう名前をつけただけであって、わかりますね。私たちはその大宇宙の中の、地球の中の私たち個々人がいる。そしてそれは全てが宇宙です。全てが一つ。そしてその宇宙の営みの中に私たちがいる。宇宙には空気があろうがなかろうが、宇宙は宇宙です。全部宇宙。生物がいようがいまいが、宇宙は宇宙。それも含めた宇宙です。 私たちはこの心臓の鼓動をね、私たちのこの意識ではない、しかし私たちだ、意志で動かしてんじゃない、しかし私だ、この心臓の鼓動、血液の流れ、それとこの心臓の海の波のリズム、地球の回転のリズム、すべて同じリズムです。すべて一つのリズム、一つの宇宙です。そこに私たちは生かされています。それを、そのことをですね、いかに、そのことは私は今まで数万人の前で話しても誰も反対する人はいません。その通りだ、みんな思い、私の言ってることを納得してくれます。じゃあ分かったかったら分かってない、今度はいかにそれを自覚していくか、そしてそれを確信を持っていくか、いかにそれを表していくかということが大事になっています。しかしその前に私たちは宇宙、そこにすべて、ね、宇宙にカルマがあるわけない、業があるわけがない、悩みがあるわけない、宇宙に神が病気するわけがない、すべて私たちの妄想から来ている世界です。ちゃんとね、そのものを、存在を認めたらそれが現れてくるんです。病気でも何でもね。だから宇宙にはないんだから。宇宙を自覚したらそういうものは消えていって当然のことです。この直感とこの直感ね、感度が皆さんが鋭くなってきて、そしてより全体を見れるようになってくる。で、その次の直感は、この直感と違うでしょ。喜びです。皆さんが全てと一つだということが分かれば、喜びが、皆さんが未来内観でも宇宙無限力でも受けたとき、それで喜びの涙が出てきました。喜びの涙が出てきました。あれ喜びの涙なんですよ。握ってたものが離したらパッとつながった。握ってるものを持っていったらその握ってる一つの世界だけです。自分の家の中に住んだらここは世界だと思ったけど、その家が台風かなんかで吹っ飛ばされてなくなったら、なんだ私の家は地球じゃないか。一番大きいものに気づいていくわけです。掴んでるものを話すことによって、で、そのことに気づくこと、目覚めることが最も価値あることです。だから分かってるんです、私たちの魂は。だから嬉しいんです。この直感力が次元が上がっていって、直感力が広くなって全体を見ていくと、私たちには喜びが出てきます。私たちの人生の目的、私たちの人生の目的の表現体は何かというとね、表現体、 表現体がなければわからないでしょ皆さんね。それはね、喜びです。皆さんが喜べれるかどうかということなんですね。それが私たちのこの魂の部分でわかるわけです。あなたの頭では理解できなくても、頭で理解できなくても、食べたものは消化吸収する、熱ければ汗が出てくる、これは頭で理解、なぜなのか理解できなくても、それは動いているのと同じです。だからあなたが頭で考えてるのは追いつかない。もうしかしそれがもう全部ね、例えば皆さんね、捨てただけでなぜあんな涙出てきたかって、もし私にね話さしたら5時間も6時間も話してきますよ、そのこと一つだけで。捨てるだけでなぜ涙があんなに出てきて感動したのかって、私がね、でもそんなわけにいかないからね、それだけに、そのだけど、いや5時間6時間じゃないですよ、もっともっと本何冊も書けます。あ、そうか、そういうことなのか、そういうことなのかって後から分かる。だから後から分かることよりも、そのことのもう先に現れているから、それを受け止めることなの。これコツですよ。あと分かったものだけ私たちは認めようとしちゃうんですね。だけどそのより高い次元というのは頭を追いついていかないわけです。だから分からなくても受け入れていく世界、そうしていかなければ間に合わないわけです。だから後からそれをできたら、それが後から解説が入って、あ、こういうことだったのか、こういうことだったのかって分かれば、それに越したことない。まず皆さんはそれを感じ取って、ああそういうことだったのか、このここで感じることです。体感体得です、ね、体感体得。そしてそれを、ね、その全体を見れることによって喜びが出てくる。そして喜びが出てきたら、次の直感は一番ですね。こういう、これはね、まあ言うならば、これは体現味だと思ってる。体現、それをちゃんと現実に、周りがどうであれ、どんな偉い人がいようが何であろうが、それを表してね、証明していく、実証していく。全ての人が分かるようにですね。直感という字を4つこうもじったんですけどね。だからまずそれをね、皆さんの体で体感体得してくる、それが大事です。よろしいですね。あなたは宇宙です。この大宇宙の中にあなたは生かされて、そして宇宙と一つ、ああ私は宇宙の中に生かされていたんだ、今まで私と思っていたのは私ではなかったんだ、この心臓のこの鼓動、血液の流れ、この目、鼻、口、手、足、これは全て宇宙だったんだ、そして自分の父も母も自分の兄弟姉妹も、そして周りにいる全ての人たちも、日本の人々、世界の人々も、そして人だけじゃなくてあらゆる生命体も、また地球だけじゃなくて宇宙すべても、すべて宇宙の愛によって生かされていたんだ。ああなんと素晴らしいことに気づいたんだろう、私は生きていたんじゃないんだ、生かされていたんだ、この宇宙の中に生かされていたんだ、 なんと素晴らしいことか、なんと嬉しいことか、ありがたいことか、そのことに気づいた。この細胞の一つ一つ、ね、この60兆の細胞、すべてが宇宙そのものだったんだ。私がこうやって誕生したのも、まさに父と母の宇宙の愛からよって誕生したんだ。素晴らしいことだ、嬉しいことだ、ありがたいことだ、素晴らしい。ああ、私は宇宙、すべては宇宙、すべては一つ。なんと素晴らしいことか。ありがたい。